今夕は、先週見てきました、モアブの、滅亡の予言の続きの部分です。神様は、印象的な言葉を、語っていますね。一行目、お前たちは子羊をこの国の支配者に送れ。この国というのは、イスラエル、そこに、生贄の羊を送れと、神様は、モアブを見捨てておられないことを、証ししている、15章もそうでしたけれども16章です。そこには、一人でも滅びないように、厳しい裁きの中でも神様が救いの手を差し伸べ憐れんでおられることを見ることができます。短い章ですけども、1節から12節を交互にお読みいたしましょう。イザヤ書第16章1節から12節。お前たちは子羊をこの国の支配者に送れ。セラからアラノを経て娘シオンの山に。あなたは助言を与えことを決めよ。昼のさなかにもあなたの影を夜のようにせよ。散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな。一つの王座が恵みによって固く立てられる。ダビデの天幕で真実をもってそこに座すのは、裁きをし公正を求め速やかに義を行う者。それゆえモアブはモアブ自身のために泣き叫び、すべての者が泣き叫ぶ。ただ打ちのめされて着る晴れせての干しぶどうの菓子のために嘆く。それゆえ私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために泣く。ヘシボンとエルアレよ、私は私の涙でお前を濡らす。お前の夏の果物と収穫を喜ぶ声が絶えてしまったからだ。それゆえ私の腹渡はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、たてごとのようにわな泣く。ね、天の父様、イスラエルの親族の部族であります、モアブが高ぶりを悔やためなかったゆえに滅びに向かうことを主はイザヤを通して予言しています。どうかその滅びていくために心を向け、そして涙を流しておられる主の心を私たちも知ることができますように。 そして憐れみを持って取りなすものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この16章、短い章ですけども、1節から5節、そして6節から12節、そして終わりの部分13節14節で分けることができます。この1節から5節までは、子羊をこの国イスラエルの支配者に送れという呼びかけから始まります。15章で見ましたように、敵は突然モアブに襲いかかり、モアブは逃げ惑う、そんな状況の中にあります。しかし主はこの国をご自身に立ち返るように呼びかけ、またイスラエルの民には逃れてくる民をかくまえと呼びかけるのでした。お前たちは子羊をこの国の支配者に送れと。なぜ子羊が送られるのか、それは主に立ち返って主に礼拝をするため、遠くにあっても主のもとに捧げ物を携えていくように、そのように呼びかけています。状況は大変深刻でした。二節にありますように、逃げ延びた人たちは渡し場でもう逃げ惑う鳥のようになると、もう敵がすぐそばまで迫っている状況が見えます。三節四節にイスラエルの民に主は語りかけています。隣国が危ういという時に、もちろん当時はモアブは高ぶってイスラエルに敵対していましたけれども、相談して対策を練って、そして三節の二行目は、昼の最中にもあなたの影を夜のようにせよというのは、自分たちの特に救助の活動、それが敵に知られないように密かに行えという助言です。そして散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すなと。敵は、モアブを、滅ぼすために、追撃を続けています。かくまったものを引き渡してはならない、知られてはならないと主は告げます。今イスラエルは逃れてきた者の隠れ場となって、彼らが生き延びるようにせよと告げたのです。こうやって諸国の攻防が続くんですけれども、新たな展開として、これらの争いが終わる時が来ることを主はイザヤを通して告げています。争いが終わる時に何が起こるか、一つの王座がと五節にあります。恵みによって固く立てられる、ダビデの天幕で真実をもってそこに座すのは、裁きをし公正を求め速やかに義を行うものと。ダビデの天幕でとあります。ダビデの子孫であります支配者が義をもって、また恵みをもって治める、 その時が来ると予言されています。ここにも救い主の予言が記されているのです。しかし、この困難の中で実はモアブは逃げ惑い、またイスラエルに逃れるように主は語ったんですけども、彼らの高ぶりはまだ砕かれていませんでした。6節以降です。モアブは聖書の中では高ぶった国とよく記されています。国は大きくはなかったんですけれども、多くの産物を生じ、それで豊かでした。そしてその富を砦を築くことにも用いて、自分たちは大丈夫だと、もう全然大丈夫じゃないんですけども、そう高ぶっていました。そんな高ぶりのために彼らは滅びてしまいます。自分たちは強いというその強がりは役に立たないのです。神様が滅ぼすものを送った時に、逃れは死のもとにしかないんです。しかし自分たちのことを誇る彼らは主に立ち返ろうとしません。そして彼らが誇っていたものを頼りとした地の産物が次々に踏みにじられて行きます。畑、ぶどう、夏の果物、それら豊かに産するものが、もう踏みにじられて行きます。豊かな作物で、地は潤い、なんて素晴らしい国だと、自分たちを誇っていたんですけども、彼らは、それらが、奪われ、また、踏みにじられた、破壊されたゆえに、嘆きます。その彼らの、嘆きを同じ心で主は嘆いておられました。9節、それゆえ私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために泣く。ヘシボンとエルアレを、私は私の涙でお前を濡らすと。神様はこの高ぶった国ですけども、その地に豊かな産物を与えてくださったのは主の恵みでした。しかしそれが彼らの高ぶりのために破壊されてしまう状況を主は憐れみの涙で彼らを濡らすと言っているのです。そして敵の攻撃によりもう喜びはありません。豊かな営みはもうなくなってしまいました。11節、それゆえ私の腹綿はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、たてごとのように罠なくとあります。エレミアがイスラエルの滅亡を見るときに、私の腹綿、私の腹綿と叫んで予言していましたけども、主もそのような悲しくて痛くて苦しい、そういう痛みをこのモアブのためにも負って くださったのです。しかしモアブが、熱心にしていたことは主に悔い改めて助けを求めるものでは、残念ながらありませんでした。彼らは自分たちが作った偶像礼拝所、高きところに集まって、そしてひたすら願って疲れ果てるほどに捧げ物をし祈りを捧げということをしていました。しかし、エリアがバールの預言者と対抗した時と同じように、どんなに自分を傷つけ苦しんで呼び求めても、神でないものは答えることができません。神様の憐れみ、神様の涙が豊かに注がれたのにもかかわらず、高ぶりのために彼らは悔い改めようとしない、そのことを主はご存知であらかじめ告げていました。13節14節はその結果です。これが以前から主がモアブについて語っておられた言葉である。今や主は次のように告げられる。雇い人の年期と同じ3年のうちに、モアブの栄光はそのおびただしい数の群衆とともに軽んじられ、残った者もしばらくすれば力がなくなる。主はたびたび警告をしておられたんですけども、いよいよ滅亡の時が近づいていました。そしてイスラエルはその状況で助けようと呼びかけられたんです。このモアブへの裁きはイスラエルに語られました。ユダにですね。それは主の預言が一つ一つ成就していることを覚えようということです。神様はイザヤを通してまず先にこのユダが主の懲らしみによって滅びると、そう告げて、形だけの礼拝をやめて心からの悔い改めを持って主に迎えと、そう呼びかけていたんです。しかし、イザヤがどれだけ語っても、ユダは、悔い改めようとしていませんでした。人間的な方法の方が大切だと、そう、じゃあどこを頼るかという頼り先を探していた状況でした。神様は彼らが見ることができる周辺諸国、その裁きの予言が語られ、それが成就することを見て主の言葉を侮ってはいけないと彼らに気づかせ、そして主の憐れみによって今国が保たれているのだから、先に苦難にあった諸国の民に良いことをせよと、そう告げていたのです。モアブもまた主に立ち返れば助かったはずです。しかし高ぶりのために滅びていきます。それならば、主から、顔を背けて逆らっているユダの民、イスラエルの民はなおさら主に立ち返るべきではないでしょうか。そうしないと、 主が警告された滅びが来ます。そう主は預言者を通して告げられたんです。そして、100年後ですけども、それでも聞かなかったユダも、バビロニアによって滅ぼされて行きます。しかし神様はアラミによってイスラエルを捕囚の地から連れ戻し、そして国は滅びますけれども、ダビデの子孫を保ち、今から約2000年、当時の時代からすると700年後に預言の通りに救い主を使わして、すべての民のための罪の救いを十字架と復活によってもたらしていきます。モアブに語られたように、主はすべての人が悔い改めて命を得ることを求めておられます。テキストに書きましたが、エゼキエル18章23節に、私は悪しき者の死を喜ぶだろうか、神である死の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。キリストを送る前から主はあらかじめ全ての民に語りかけています。そして今福音を教会に委ねて、全ての方にキリストの救いを伝えるように導いておられます。教会が、主がここで語られたように、誠の礼拝を捧げ、また、罪に苦しむ方たちの、砦となり酒どころとなれるように、私たちは、今、エルサレムからはるか遠いですけども、酒どころとこの町で、なれるように祈っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、子羊をこの国の支配者に送れとあります。神様はどんなに罪深い民にも主に立ち返るように呼びかけておられます。どうか終わりの時代の困難の中にありまして、教会が固く立って希望の柱、救いの柱としてすべての方々を迎え入れる砦としてくださいますように、どうか導いてください。また私たちも高ぶりの危険があります。どうか主の言葉に心を砕かれて聞くものでありますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。